ネマ。
改めババルですシネマのコーナーです、9月はなんと5週あるということで、またたるみみるさんをお迎えしています。お願いします。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、はいはい、いや夏はいかが過ごされました？
あ、いや暑かった。もう記憶の彼方っていう感じ。もう忘れたい。暑い嫌い。
暑いの嫌いなんだっけ。
大嫌い。
あ、そうか。寒いの方が好き。
の方が好き。
あ、どっちか。
寒いのもね、ちょっとね、しんどいですけどね、この頃ね。
あ、体
の
方が。どっちかって言えば。
そうね、我慢できるのは寒い方かな。
そうですか。うん、そんなたるみさんと夏、ね、ご機嫌なフランス映画を見たお話ですが。
ご機嫌でしたね。はい。かわいい映画でした。
うん。アンフィルム・ドゥ・アベル・エン・ゴッドン、パリ・ピエニュという。現代なんですけど、裸足のパリなんだよ。
ところが、
放題が
ロストインパリ、
うん、ロストインパリなんだね。
ね
何がロストだったんでしょうね。
なんだろうね、うん、これなんだろう、自由、うん、自由を求めて、でも、うん、訪れたカナダから訪れたんだよね。
そうなんですよ、
彼女はね、
はい、
その主人公の女性は、はい、カナダからはるばるおばさんがいらっしゃるパリへ行くんだけど、うん、踏んだり蹴ったりの旅でしたね。それが面白かった。見てるとなんだろう、ちょっと懐かしいような雰囲気があって、
あ、
古い、懐かしいというよりも本当に古い映画のオマージュなのかな、
うんうんうん、
あのチャプリンの映画の部分を撮っているようにも、
ね、思えるし、うん、そう、色使いとかも結構こうビビッドでしたね。
分かりやすく言うとアメリを思い出すような色使い、
昨今の、ね、映画で言うとね、うん、言えば、そっかそっか、
うん、
そっか。え、これ監督はね、あの夫婦なんですよ ね、
うん、
ね、しかも職業の欄に道化師って書いたのが、うん、私も気に入っちゃって気に入っちゃって、そっか、道化師って職業を堂々と書くっていうところがちょっとフランスっぽいな。
そうね、
なんとフランス、ベルギー合作映画なんですけどね、うん、うんうん、
道化師って言ってもちゃんとみんなきちっと学んだ人たちなわけでしょ、うん、向こうの場合は
多分、道化師学校みたいなのがあるはずです。そしてその、あのどんな学校で学んだかっていうのが書いてあったんですけれども、このプロフィールのところにね、う
ん、
そしたらあのルコック、よくどっか探してみると、ルコック、なんとかルコック学校出身って書いてあるんですよ。で、私たちほら、あの、ねね、出身劇団の黙祷者というところで
ルコック体操やりましたね、
はい、やりましたよ。かの松本のり子さんに教わって、うん、その多分そのルコックが開設したジャック・ルコック国際演劇学校、ね、パリにある、そこを出身の2人の道化師、
道化師であり、うん、俳優であり、うん、女優であり、うん、映画監督、うん、2人揃って、
そう、ね、フィオナ・ゴードンとドミニク・アベルという2人が、うん、監督してます、
はい、見た目は全く美しくない2人だけど、とってもチャーミングでしたね。
本当ですよね、うん、
出演してるその他の俳優さんたちも素敵でしたね。
そう、それであと何が気になったって、あのこのフライヤーがねちょっと載ってるんですけれども、ここに、それのデザイン、
うん
うん、まあ、あの現代はパリピエレニュピエニュだから、裸足のパリ、それがなんか逆さ、なんか逆立ちした女の人の
犬神家、犬神家、
そうそうそう、足みたいなのがあのセーヌ川に浮いてるみたいなそんなようなフライヤー。
これには訳があるけれども、うんうん、どこかで皆さん見ていただきたい、
はい、
この映画ですね。
そうですよね、うん、あとどんなところが好きでしたか？
あの全体的にカルカチュライズされてるっていうのも、うん、またその先が何が起こるかなんとなく分かるのも、うんうん、でもニヤニヤしながら見てられる、
うんうん、
で思わずなのにクスッと笑っちゃう、
うん
うん、色も綺麗だった。
あ、色はあのフィオ、あの、まあ、主人公フィオナというね、呼ばれる女性でしたけれども、うん、緑が好きなのかな、なんか結構あの服が緑っていうイメージが私の中に、緑とか黄色とかね。
ああ、そうね、うん、割とビビッドな色をかなり使ってて、うん、カナダの国旗もそうだし、そうね、カルカチュアライズっていう意味では、うん、すごく分かりやすく、私カナダに 子供の頃住んでたけれども、うんはい、カナダあんなに北極じゃないよとか
あ、カナダといってもじゃあ広いんですか。
じゃあかなり広いですね。
でも、うん、あの北の端の方はじゃあ、まあ、北極に近い、
まあ、近いところもあるし、うんうんうんうん、でもあっちの方ほとんどアメリカじゃないかなと思う。でもカナダもあるよね、
うん
うんうん、あとは森林警備隊が出てきたりとか、
う
ん
う
ん、
そう
なんか分かりやすすぎるぐらい、うん、日本で言ったら芸者が出てきたり侍が出てきたりみたいなイメージって、
は
い、
森林警備隊ってそんなあのメジャーな職業なんだ。
職業ですよちゃんとして。
そうか、うん、それねパリの、ね、地下鉄でちょっとこうさまよってる時にその人に出会ってホッとするみたいなところなんで、ね、
その人との素敵な出会いかな、そういうストーリーかなと思いきやとんでもない方向にお話は進んでいく、うん
ね、あのフランスにもやっぱまあ、中央区でいうと昔隅田川沿いに、あの段ボール敷いて、
うん、
あのブルーシートのお家の人たちがいたんですけど、うんね、セーヌ川もそういうものを一時容認していたというか、うんまあ、結構そういう時期があって、まあ、それを彷彿とさせるような人が、うん出てましたね、
うんうん、でも堂々となんかこのもう一人の男性の主人公は可愛いテントに住んでましたね、
うん、あのテントも緑だったでしょ。
緑だったね。
そうあれ綺麗なテントだなと思って、最近私テントを買ったので、
あ
買ったんだけどまだ一回も組み立ててないので。
住むですか。
そうどうやって組み立てたらあんなにうまくなるのかなとかね、
まあ、まずはリビングで試してみて。
いや、うん、そうなんですよ。そうとか、まあ、あとフランスパリのね、観光映画としてもある、うんうん、ある一区画だけはすごく詳しくなれそうな、あの、
エッフェル塔のあたり
付近、
うん、そうエッフェル塔登っちゃうのかな、登っちゃうんだと思ってハラハラドキドキしながら見てたじゃない、うんうん、私たち、私全然映画とは関係ないんだけどふっと思い出したのが昔の夢なんですよ、
はい、
でなぜかエッフェル塔の上に私はいて、
はい、
今の気持ちはエッフェル塔の上に立っている像ぐらい不安ってい いう言葉が浮かんで、
はい、
私のいくつかの夢の中の名言の一つかなっていう。
像か、
像エッフェル塔のてっぺんに像が立っている光景を思い浮かべて、
うんうんうん、
それぐらい不安な私っていう、何があったのか覚えてないけれども、
夢は覚えてるって面白いですよね、まあ、そんなようなことも思い出しちゃいたくなるようなうなんかちょっとご機嫌な映画だったなと。
シャンパンが3本ぷかぷかセーヌ川に浮いてたり、
セーヌ川あんなに綺麗かなともちょっと思ったし、なんかでもすごい観光映画としてもいいなと思いましたな。
なるほど、
うん、エッフェル塔のあたりってなんか寂しい一区みたいなイメージがあるんですよ、下町じゃなくてちょっと上流の方なので、うん、それなのであんまり馴染みがないところだったんだけれど、うん、ね、なんか行ってみたくなるような。
あ、私が覚えてるのはだだっ広い、
うん、
バカーンっていうところにドカーンって立ってるっていうのが、
ね、うん、
東京タワーとはまた一つ
違いますね。
違う、うん、
東京タワーもまたね、いいけどね、
いいですね、
この辺ね、うん、もう今や電波を発しなくなったところがなんかまだ可愛いというかすごい好きなんだけどな、増上寺のあたりとかね。
そうね、はい、あれはね、
そんなこんなで、ロスト・イン・パリは、新宿で上映されていたんですけれども、
ユーロスペースじゃん。
そう、あ、ユーロスペースか。あ、ユーロスペースって渋谷か、
うん、
渋谷
ですね。
渋谷ユーロスペースで、上映されていたんですけれども、
いかにもかかってそうな、
うん、なんか下高井戸シネマあたりにも来そうな、
ああ来るかもしれない
ですよね。
ぜひチェックしていただきたいです、
はい、というわけで、とっても素敵なフランス映画を、フランスベルギー合作映画を紹介しました。はい、というわけでじゃあ、ロストインパリにどう関係するかな、2曲目お聴きください。はい、ということでロストインパリをご紹介しましたが、夏私たちあれですよね、うん、オリンピックセンターっていうところ、
オリンピックセンター、うん、
ちょっとあるね企画の下見に行きましたよね。
ですね、はい、それは冬、
はい、まあ、来年の2月の終わりに、うんうん、青少年子ども 演劇フェスティバルみたいなのが、行われるんですよ、オリンピックセンターでね、うん、そう。でそれの一つの演目に、浦島太郎を考えてるんですよね。はい、それで、その下見に行ってきたんですけれども、まずはほら、あの今は夏のフェスをやってたじゃないですか、うんうんうん、ちょっとあのどんな感想を持ちました、あそこら辺の。
いや、まず入ってすんごい建物作るもんだなって。
あ、オリンピックセンター自体ね。
オリンピックセンターについてはね、
うん、あれって、
でもだいぶ前なのよね。
ですよね、
うん、なんか学園都市みたいな感じのところでしたね、うんうん、三宮橋の横で、う
ん、あれ昔のオリンピック、つまり、東京オリンピックの時に、うん、あそこら辺宿舎だったってことなのかな。
それ宿舎は結局代々木公園なわけだから、その、まあ、一部でもあるんでしょうね、
うん、として使ってたのをリニューアルして、うん、ああいう施設にしたってことですよね。
数十年前に、うん、プールとかあったりして、はい、でそこにいろんなホール、うん、大ホール、中ホール、小ホール、うん、&いろんなお部屋がたくさんあって、
カルチャーと国際交流と、うん、
宿泊棟、
そう、宿泊棟と、ね、うん、3つの棟に なっていて、そのカルチャー棟で私たちは多分公演をやるんですけれども、そう、その中はすごく広かったよね。
で、広かったですね。
そこで、青少年児童演劇フェスティバルの実行委員会が企画して、うん、そうね、30団体、いやもうちょっとあるかなぐらいの団体が、うん、毎日違うプログラムで3日間とか4日間、やってるんですけれども、
うん、さあ全く子ども向けのものを作る、うん、わけじゃないんでしょ、
うん、そうなんですよね、うん、音楽入りの、童話が音楽入りでどんな風に見せ物になるかっていうのをやりたいので、
しかもただの浦島太郎ではない、
ない、そう、あの、私たち岸田國士を読むっていうシリーズを、青山は、南青山マンダラで、年に2回ぐらい、ちょっといろいろパフォームしているんですけれどもね、それで1回、上演した浦島太郎、まあ、あの岸田國士の中の、題では虹色の幻想っていう風に題つけられてるんですけれども、うん、その中の一つ一話が浦島太郎そのものの話なので、うん、まあ、それをちょっと、
その後もありきということで、はい、うん、なかなか興味深い面白い
子供フェスで出してみようかなっていうことなんで、うん、どれくらい子供に見てもらえるかなともちょっと思ってるんですが
分かってもらえるか
ね、
うん、難しいところですね、脚本の力がまたそこに加わって、ね、う
ん、これから12月までになんとか
頑張ってください。
なんかこんなのどうみたいな第一稿を出そうと思ってますけど、うん、あの私今回ね、夏のそのフェスにちょっとお邪魔してみて、うん、はい、の入り口でなんかテント、うん、まあ、さっきのアベル&ゴードンの映画じゃないけど、うん、テントみたいなのを手作りで立ててるチームがあって、うん、うわーこりゃ楽しそうだ、うん、そして子供は喜びそうだとも思ったんですけれども、なんかね、宮本亞門が、最近作ったピノキオっていう舞台も、うんうん、なぜか白雪姫のスカートの中がテントになってて、うん、
あらま
みたいな、そういう舞台装置だったりするので、いやー子供はやっぱああいう舞台装置見るとワクワクするよな
と、ね、思わず触ってる子もいたものね、トコトコってやってきて、 あれはなんか
テントに、
うん、テントっていうか、 なんかお姉さんが持っていたこの小道具なんだけど、うん、それにすごく興味を持ったのか、うん、もう終わってたのかやってる最中だからちょっとよく分かんなかったんですけど、うん、ターッと行ってそれに触りまくってたりとかって、
うん、そんなマイクやって使ってたね、やっぱみんながうるさいから、ね、マイクじゃないと浸透できないんだろうなっていう、うん、
まあ、場所もありますよね、うん、そのどういう場所でやる か
廊下みたいなところだったからね、
うん、外の音もガチャガチャ聞こえてたしね、受付の音とか、ね、この中でやるかと思ってちょっとびっくりしたけれど、う
ん、あれはだから路上パフォーマンスみたいなもん
ね、そんな感じですね、
うん、そう、我々は、まあ、ある部屋をね、うん、お借りして、まあ、ちょっと浸透す仕切ってやるんだろうけれども、うん、まあ、どうしようかなと、
どう作り込むか、でも作り込むにはお金がいるのでそれはしないと、シンプルで
手作り感満載のものになるかとも思うんですが、まあ、ああいうだからちょっと、楽しいセットを作ってる人たちのを見て刺激受けるっていうのも良かったなとちょっと思ってるんですね、うん、確かにそうですね、
うんうん、作り込んでましたね、
はい、これからアイディアの、出しどころがあると思ってるんですが、
はい、
これから冬に向けてまた
冬、
楽しくよろしくお願いします、トルミさんということで、 9月29日、タルミミールさんとババルデシネマなどお届けしました。 Radio